どうもごきげんよう、熱量と文字数編集長のサンキュー達夫です。いかがお過ごしでしょうか。まもなくね、新番組全部見てみた件、こちらの方も準備進めておりますけれども、皆さんアニメご覧になってますでしょうか。そういえば熱量と文字数ね、 YouTube ちょうど10月の26日、26日に生配信を行いました。今はもうアーカイブになっておりますので、まあ、よかったらね、腐女子最高会議でゲーム実況をするという、生配信やりましたんで、そちらの方見ていただければなと思います。ぜひぜひね、YouTube の方のチャンネル登録もお願いいたします。どんなゲームやったのかちょっと YouTube 見ていただければなと思いますけれどもね。で本日はですね、足富先生、そして国井作也、サンキュー達夫の3人で、収録したこちらのお話でございます。聞いてください、どうぞ。
どうも、足富慎吾です。
米粒社協のサンキュー達夫です。
国井作也です。
はい、というわけで、まあ、今日はそんな大した話じゃないんですけど、うん、ちょっとオタク芸人として悩みみたいなのがちょっとありまして、はい、うんうん、僕ボーカロイドに疎すぎるんですよね。
え、そうなの？ちょっと意外なんだけど、
ね、いわゆるボーカロイドの初音ミクとか、ね、うん、鏡のリンデンとかが歌ってる、まあね、いっぱいいろんな歌がね、インターネット上にありまして、ね、ライブとかも行われてるみたいなのは知ってるんですけど、
はい、
いかんせん知らなさすぎて僕が。でもやっぱり事務所に、やっぱ、なんかマネージャーさんとかいると、うん、やっぱ、オタクの人はみんなそういうのも詳しいっていう目で見られるので。
ああ、まあね。
やっぱり、そもそも僕がアニメとか好きって言ってるのに、うん、勝手にビデオカメラ詳しいって思われてるんです
よ。それもなんか古いね。
それで数々の先輩の単独ライブのビデオカメラを任されたんですけど、まあ、それの同じ感じで、初音ミクとかの、なんか曲とかも詳しいんでしょとか聞かれるんですけど。
なるほど。
僕結構もう普通、まあ、なんだ、普通以下ぐらいじゃないかなぐらいの、あれで、
うん。そうなんだ。え、でも、
はい、
初音ミクってまあ、ニコニコ動画の、
はい、
ま、で、まあ2007年くらいから、
う
ん、
そうです、
ね。まあ結構大きくこう広がってったイメージだけど、まあ冒頭1年ぐらいの曲は結構有名だけど、
そうですね、
その後も追いかけてる人って、まあ、ボカロファンはいっぱいいるけど、うん、いわゆるアニメファンって追いかけてないかもしれないね。
そうですね。
で、初音ミクって感じより、ボカロ P の曲で誰々が歌うみたいな感じにはなってるよね、
そうですね。ボーカロイドっていう文化からさらにそのボカロ P という、うん、そのいわゆる、ボーカロイドが歌う曲を作る人たちにそのファンがつくみたいな現象にももうなってきてるので、う
ん
う
ん、それこそスーパーセルさんとかね、
はい、
ああいう文化から出てきた人っていう認識ですけど、
そうなんです。僕も結構前にやっぱ自分が知らなさすぎるので勉強のために買ったあるものがあって、
うん、初音ミクプロジェクトディーバ、
正解です。
ゲームだよね。
やっぱり
当てられると思わなかったですけど。
むちゃくちゃハマったもん俺。
あなた言ってたよね、編集長、ね。いや、ほんと。ずっと一時期やってる、うん、やってるって言ったもんね。
怖かった、俺。も
う自分
ゲームが怖かった。
そう、プレイステーションポータブルで発売された、まあ、初音ミクの楽曲とか、うん、まあ、他のもいますけど、いわゆるボーカロイド楽曲を使ったリズムゲーム。
まあ、音ゲーだよね。
ですね。を買って、まあ、だからそれに入ってる曲とかはまあもちろん知ってるんですよ。もともと有名な曲とかも入ってます、
ね。ああ、まあ十分じゃない？
ね、メルトだったりとか。
メルトね。
あと僕がこの熱文字でよく喋ってる、アニサマことアニメロサマーライブっていうイベントにも、うん、 あの初音ミクが出演したことがあったりして、
そう、ね、
はい、あのスクリーンに、うん、あの映像が流れるパターンで出演したこともあれば、あのいわゆる透過スクリーンっていう
あれやばい、うん、本当に
やつでステージ上にいるみたいなので出たことも
いますから、本当に、
まあ、実際いるんですけど、
実際いますから、はい、ちなみに初音ミクプロジェクトディーバに関しては、あの楽曲と衣装によってはミクがパンチラするっていうことで比較的がものすごいスクショしてましたね。
なんか写真を撮る撮らないみたいなことも言ってたよね。
そうだね、
そこを狙っているんだみたいな。
へえ、意外。でもあの、うん、足止め君と言いますと、うん、まあ、あのアニソンにハマる前はもう J-POP 全般聴いてたと思うし、はい、まあアニソンに関してもね、その楽曲、うん、作曲者、まあ、歌手だけじゃなくて、うん、まあ、そういう情報も詳しいし、うんうん、ただ確かにね、あの僕も一応あの日本語を専門としている、まあ、研究者でもあるんで、うん、
はい、
まあ、日本語の研究してますっていうと、やっぱりその古典文法にも詳しいみたいな誤解を受けることがあるんですけど、
うん、
まあ、決してそんなことはなくて、まあ、現代日本語の中でも、まあ、特にそのレトリック習字技法みたいなものに詳しいだけで、うん、まあ、本当はね全部詳しいに越したことはないんですけど、はい、やっぱりねその専門って言っちゃうと、
うん、
じゃあ平安時代の、古典文学何が好きなのとか、そんなの知らないのとか、やっぱよく言われちゃうのと同じで、まあアニメ好きって言っちゃうと、そのカバーしてる範囲がものすごい広いっていうふうに、ていうかその広さがわからないがゆえに、ボカロ詳しいんでしょみたいな感じで言われるっていうのはあると思うよね。
そうなんですよね。あとですね、まあ、先ほど言った、ね、まあ、ライブで見たりとか、うん、あと買ったゲームで遊んだり、うん、最近だと、まあ、僕がハマってるバンドリとか、D4DJ とかが、うん、まあ、同じようにリズムゲームアプリがスマホで出てるんですけど、その、カバー曲として、うん、その、ボカロ曲が追加されたりとか
する、うん、
もう元々有名な曲だから、そこからカバーで追加されてるみたいなのがあるんですけど、うん、僕ほとんどの曲を元知らないっていう幻想がもう起き始めて、
まあでもそういう人多いかもしれないよね、うん、だってボカロ文化ももう10年以上だから、
はい、
下手したら今20歳20歳ぐらいの大学生とか、うん、ちょっと知らないかもしれないね、その発生源とか。
まあそうだよね、
そうなんですね、
もうあるものとして受け入れている。い
や本当それこそミクが発売されたの夏もう1ヶ月ってすごい暑かったんだよね、うん、その
はい、
ミックミクにしてやんよからメルトまで、まあ、そう、初音ミクの消失までかな。
なんか結構調べるとボーカロイドってのは結構前からあったんだけども、やっぱ初音ミクがちょっとターニングポイントだったというかみたいなのはよく聞いたので、
夏だよ、夏から冬にかけてでもうなんか一連の大騒ぎみたいな感じだったよね、
うん、そうですね、急になんかこういう文化が、うん、もう文化がいきなりガンってきたみたいな感じでしたので、
ね、うん、
あとその僕もその時代の変化としてちょっと気づいたというかあれですけど、うん、僕が中学生の頃からずっとやってる、太鼓の達人っていう、
はい、ゲームね、
これもまたリズムゲームですけど、
太鼓の達人ももう文化ですな、
ね、でもゲームセンターにずっとありますけど、
ある、
僕が中学生の時に第1作目がゲームセンターに登場したんです、
ね、マジか、
まあ、多分20年前か21年前、
いま、うん、だにアーケードゲームにあるもんね、
はい、そうですね、うん、ナンバリングで14ぐらいまで出て、その後まあナンバリングは取れたんですけど、うん、新曲が追加になったりとかで、まあ、シリーズは常に出続けてる作品なんですけども、
ね、
でも曲がいっぱい収録されてるんで、うん、ジャンルごとに分かれてるんですよ、うん、まあ、J-POP とか、あとアニメソングとか、うん、あとバラエティっていうジャンルだったり、バラエティっていうのは、まあ、その J-POP だったりアニソンだったりどれにも属さないけど、まあ、その当時流行ってる曲とか、うん、CM ソングとか、
うん、あ、そういうこと？
その中に、昔だと、マツケンサンバとか、
はいはい、
あれバラエティに入るのか、
あとまあ僕は高校の時に流行った日本ブレイク工業社歌とか、
あ、なるほど、
これもネットで話題になった、
ね、
はい、やつですけども、そのバラエティっていうやつの中に初音ミクの曲とか入ってたんですよ、昔は。
なるほど、
まあ、入ってても 1,2 曲ぐらいみたいな、
うん、まあ有名どころっていうことで、はい、千本桜とかね、そういうやつね
って感じだったんですけども、ここ10年ぐらいでその収録されるボーカロイド楽曲がすっごい増えてきまして、
うん、あ、太鼓の達人に、
はい、めちゃくちゃ増えてきまして、
うん、
会う時から J-POP、アニメソング、 ボーカロイド、バラエティってもう、ジャンルの一個になったんですよね。もう音楽として。
初音ミクじゃなくて、ボーカロイドっていうことは、まあ、リンデン、
はい、その辺も。
メイコとかも入ってる。
も入ってて、
なるほど。
もうそのボーカロイドっていうジャンルだけでもう何十曲も入ってたりするんですよ。ゲームセンターとかに行くと。
へー。
あ、もう、音楽のジャンルとしても別扱いにできるんだっていう。
確かにそうですね。
っていうのもあったりとかして、で、最近さらに衝撃を受けたのが、このボーカロイドってのはもともとやっぱその初音ミクがきっかけで爆発、うん、ネット文化が初みたいなイメージがあったので、うんうん、やっぱ知ってる人ちょっとオタクみたいな、うん、イメージあったんですよ、僕の中で。
確かに、う
ん。あったんですけど、あの、この間 YouTube で、うん、まあ、ある、あれマッチングアプリなのかな、
うん、
の、が運営してる YouTube チャンネルがありまして、うん、その中の動画で、街頭インタビューで、その若い女性にインタビューしていまして、
うん、
男性とカラオケに行って、
うん、
こんな曲歌われたら嫌だっていうのありますか？
竹締めをみたいな。こんな曲歌われたら嫌
だ。そうやってまた俺たちを責めていくんだ、あいつらは。
なるほど。
で、まあそうです。あの、今、あの、多藤さんも、うん、国さんもおっしゃった通り、うん、やっぱりその、街行く女性はね、
はい、
あの、アイドルソングとかを、なんか振り付きとかで歌われたら嫌だね、嫌ですね、とか、あと、アニメソングみたいな。深夜のなんか名前が長いアニメのなんか曲とか歌ってるの
を、ね、
あ、なるほど、ね、
ちょっと弾いちゃうんですよねとか、そういうのが出るんですよ、やっぱり。で、3人目にインタビューに答えてた女性がボーカロイドですかねって言ったんですよ。で、
ボカロ曲な、
その時の僕もはいはい、でもさっき の、 あのアイドルとかアニメとかと一緒で、なんか男が全力で歌ってるのはなんか気持ち悪いみたいな、そういうのなんでしょって思いながら見てたら、女性がだって、あの、ボーカロイドの曲って歌詞重いじゃないですか。
あ
って、別の理由が
取れる。あ、なるほど。
それちょっと
詳しいなね。
あ、
知ってて。
ま、その、なんていうか、その、もう、ボーカロイドっていうのは、もう、普通に人が聴く曲としては、もう、普通にあって、その中で、あの、重たい曲だから苦手とか、そういう意見が出るところまでもう、言ってるもんなんだと思って。
曲が好きじゃないと、その人はね。
そう、だから別にボーカロイド文化のことは別に普通、うん、普通だと思ってる。
ハトとか歌えばいいんだ、じゃあ。
そういうことなんです、うん、
ミックミックとか。
そう、森田童子とか歌えばいいん
ですね。そうですね。
うん、だから、あ、もうボーカロイドって、その、だからオタクが知ってるものから、うん、みんなが知ってるものに完全になってるって、もうそう思ったんですよ、うん、僕は、うん。
なるほど。
あ、こうなっちゃうと、もうこれ言っちゃうとあれですけども、知らないと恥ずかしいって、もう思っちゃって、だこれ他の人ってどう思ってんだろうなと思って、オタク芸人って言ってる人って、
ああそうだね、でもこれそろそろ話しといた方がいいことかもしれないね。
やっぱりそのボーカロイドはあんま詳しくないんですよが、うん、ちょっとなんか常識を知らないんですよぐらいに、うん、雰囲気になってきちゃってる
という
か、うん、そっか、
なるほど、
まあ、まあ、本当変な言い方ですけど、うん、なんか月9見てないんですよ、ですよ、昔で言う。
ああ、まあ確かにね、知らなきゃダメっていうね。
月9見てないんですよって言ってるぐらい、もしかして恥ずかしいことなんじゃないかって思ってきちゃった。
確かにアニメ好きって言ってんだったら、鬼滅の刃見てないと恥ずかしいみたいなことだよね。うん、関口ジョニーズがそれ言ってたから。
みたいなことにちょっとなってきてるのかなっていうので。
どうなのかな、その辺な。
結構これはこう、悩んでるんですよね、最近。もっと勉強しなきゃいけないんじゃないかと思って。
でもさ、あのボーカロイドの場合追いかけやすいのはやっぱ、はい、あの PV 数が多い順とかさ、殿堂入り曲とかっていうのがある程度まとめられてるじゃん。
はいはい、
まあ、だから時系列で追いやすいのと、すごく有名なやつっていうのはもうすでにまとめられてるので、比較的追いかけやすいっていうのはあるよね、
はい、あ、そうですね、やっぱこの動画サイトっていうのがもう広まってきたがゆえのやつですよね、
うんうんうん、いや本当に熱心な人ってさ、もう本当に、なんだろう、PV 数1000ぐらいのボーカロ P とかも追いかけてるからさ。
本当にあまり、本当に曲としてあまり知られてない。
別に PV 数が全てではないが、もう完全に好きな作家を追いかけて、M3 とかにその人の、まあ、新しい CD とか買いに行ったりとか、そういうのもしてるもんね。
そうだね。これなんか本当に、あの、僕が余計なお世話かもしれないですけど、うん、あの、昔、その、J-POP とかで、まあ、売れてる人が、うん、ボーカロイドってなんだよあれみたいな、コンピューターに歌わせててみたいな、まるで心がねえ歌声みたいだっていう、
YMO すら否定してるな、
ね、結構言ってる人いたんですよ、結構、結構いたんですけど、ここまでマーケットがでかくなってると、
そうだね。
結構もう音楽業界的にも台頭してきてるもんとして、
確かに。
なんかライバル視、うん、普通にしてるんじゃないかとは思ってるんですよね。
う
ん、
そうだね。
ボーカロイド。
国さんはボーカロイドどう思ってます？
どう思うってなると、うん、別に一つのなんつうんだろう。現象というか歌手
三代目 J-Soul Brothers みたいな。
うん、いや、J-Soul っていうのがいまいちよくわからないんですけど。
そうでしょうね。
うん。いや、だからまあ音楽ジャンルとして、ただシンガーとしてどうなんだって言われると、これファンの人には悪いけど、俺は上手いシンガーだとは思ってない。
うん。
ただ上手ければ売れるか、うん、心に刺さるかって、これ別の問題じゃん。
うん。
全然そんな関係ないから、あ、こういう形のものが、出てくるシンガーが出てくるんだ、作り手たちが出てくるんだ、
うん、
でそういうシンガーだから、シンガーって言っていいのか分かんない、ボーカロイドだからこそ私は曲を作りたいんだっていう人もいるわけじゃん、うん、人間の歌詞じゃないから、歌詞じゃないからいいっていうところもあるから、それは住み分けというか、だから聞いて気に入るかいらないかっていうだけの話だから、僕はあんまりっていう感じでもあるんだけどね、
うん、
ただ聞いてみて俺はまだハマったことがないっていう感じ、う
ん、なるほど、
うん、
俺はなんかやっぱり、みんなの林民名みたいなことだと思ってるんですよね。まあ、なので、その歌手としてはすごく有名なんだけど、うん、楽曲が無限にあるがゆえに、うん、まあ、ちょっと追いかけにくい存在なのかなっていう。ボカロ P による味付けっていうのも全然違うから、うん、下手馬っぽく歌わせる人もいるし、人間に近づける人もいるし、うん、その、ボーカロイドという生身の人間ではない部分っていうものを特化して、うん、普通の人じゃ歌えない速さの歌詞とか、うんうん、あるいは高音とか、うんうん、まあ、そういうのも、まあ、フルに活用して曲を作ったり、うんうん、その今まで人間が経験したことがない感覚みたいなものをこう提供できる、
うん、
そのボーカルっていうことでその味付けしてる人もいるよね、うん、ただだからアイドルソング、まあ、アイドルだってなんかブームだなんだとか言われてる、うん、言われてるなんか時期っていうのを俺らはいくつか経験してきたけど、うんうん、アイドルってやっぱりもう文化みたいな感じになってて、うん、前一緒に東京 FM で番組やってたモフクちゃんっていうプロデューサーがいるんですよ、はい、
うんうん、
その人は電波組インク、
はい、
電波組、
うん、
っていう、まあ、アイドルをプロデュースしたり、今虹のコンキスタドールっていうアイドルやってたりとか、はい、まあ、いろいろやってるんだけど、やっぱアニソンと同様アイドルって楽曲の定義があるようでないところが面白い、
うん、
だから例えば、ジャズっぽいニュアンスっていうのを入れてもいいし、うん、ヒップホップっぽいニュアンス入れてもいいし、うん、西海岸風のちょっと古めかしいやつ入れてもいいし、うん、まあ、でいわゆる電波ソングみたいなものも歌えるし、うん、ということでいろんな音楽を挑戦する土壌になっていて、しかもコアな客層が支えてくれてるので大失敗がないっていう、そう考えるとボーカロイドも、まあ、そういった文化の一つになってきて、まあ、アイドルが文化になったように、アイドル楽曲が文化になったように、まあ、それこそ、アイドルマスターとかラブライブとかもそうだったと思うんだけど、まあ、初音ミクも、まあ、そういった文脈に入ってくるボーカルの一人なのかなって、
うんうん、
まあ、もちろんミクだけじゃなくて、まあ、リン・レンいるけども、
うんうん、
まあ、他にもたくさんボーカロイドいますけどね、
うんうん、
まあ、その中の、まあ、一人のボーカルっていう認識かな。だけど言われてみれば確かにニコニコ動画がちょっとこう、YouTube にこう負け始めるというか、うん、お客さんがどんどんそっちに流れていってしまったのと同時に、うん、まあ、ちょっと沈静化したのかなっていうイメージを持っていたけれども、うん、まあ、未だにそんなに熱いジャンルっていうのはちょっと認識欠けてましたね。僕もそこまで言われてみれば追いかけてなかったなと思って、
うん、やっぱ追いかけにくっていうのもあると思うよ。
あとね、とにかくもう怖い、うん、僕はもうちょっと自分の時間を奪われてしまうのがとにかく怖いし、止められない自分っていうのを、うん、本当に俺ゲーム怖いから、
うん、
もう本当近づきたくない
もう自衛とね、
そうそう、自衛手段としてね。
確かにプロジェクト D がもう何作か続編出てます
もん、ね、あれ恐ろしい本当に。俺もう PSP のボタンが壊れるまでやったから本当に安心、ちょっとほっとしたもん、壊れた時にこれでようやく解放される。
神の刑事だと、もうやめとけ
そうそう、
いい機会だと、
うん、そうです。ボーカロイドだと松崎さんが、
うん、
初音ミクに関してはその、うん、初音ミクは女優だってずっと、
そうですね、
言ってらして、うん、まあ なんて言うんでしょう、さっき多藤さんが挙げた音楽のジャンルみたいなのってあるじゃないですか。例えばその生身の歌手だと、R&B の神様って言われる人がいたりとか、ハードロックのなんちゃらって言われる人がいたりとかって、もう人にもうジャンルが固定のイメージでついちゃってて、
そうね、
もうこの人がなんか逆にそのロックと、R&B の神様って言われてる人がロックだったらちょっと変に思うっていう人がいたりとか、逆もまたしかりみたいなのがあったりするんですけど、初音ミクは何歌ってもこなすっていう点で、どんな役でもできる女優みたいな、
確かにボカロ P の解釈を全うできるがゆえにいろんな表情を持っている。
そうなん
です。今まで本当にあの音楽性を変えて生き続けているあのミュージシャンってジ・アルフィーしかいないから
。アルフィーそうなの？アルフィーそうなの？
フォークから始まってまあロックいろいろやってますから、すでにアルフィーというジャンルになってましたからね。
そうですね。僕もロックシンガーから急にゴスロリファッションに身を包んだ歌詞も知ってますけど、ね、知ってますけども。
難しいところ、ね。
だからそうなんですね。
長井真理子も途中からロックシンガーになったりとかしました。
菊池桃子もそんなこと言ってました。
菊池桃子はありました、ね。早すぎた。
あれは早すぎた。20年早かったな。
音楽としては早すぎたね。
そうですね。影山さんがボーカルやってたレイジーってバンドも、
そう、レイジー、う
ん、まあ、そのアイドル売りが嫌で、まあ、ロックやるっつったらレコード会社が全然押さなくなってみたいな、解散の理由としてはありましたけど、
そういうのもあんだよな、
だから。だから、やっぱり音楽性を変更するとか、楽曲によって全然て、表情が違うとかっていうのは基本的に求められてないよね、生身
の、うん、はい、
ま、そういう意味では、ミクは何でもできる存在なんだよね。
逆に言うと何でもできるからこそ、こうなんだろう、いろんな色があるがゆえにこう追いかけにくいみたいなところもあるんじゃないかな。
そうです
ね。一つの光じゃないから、いっぱい光があるから、俺はこっち、僕はこっちってなるから、みんな分散するっていう。
そうですね。なんかこれ悪い意味じゃなくて、初音ミクといえばこの曲っていうのが、うん、その
あまり
いい意味でない
とこないね。
というか。
だから、僕は今、徳永英明さんって初音ミクだと思ってるんですけど、ボーカロイドの一人だと思ってるんですけど。
壊れかけの。
壊れかけのボーカロイドの一人だ
と思ってる。壊れてないわ。壊れてないわ、徳永。
これもまたちょっとボーカロイドの文脈っぽい、いい言い方ですね。
だけど、あの人って、確かにね、壊れかけのレディオ他、うん、代表曲いっぱいありましたけど、うん、やっぱシンガーとして再浮上したのって、うん、やっぱカバー曲、カバーアルバム、がものすごくたくさんあって、うん、他の楽曲を歌っても、うん、徳永英明っていう楽器
になるんだよ、
ね、うん、うん、それを使うとこういう表情になるみたいなのを結構提示した存在だと思うので、あ、まあ、ある意味でその楽器として全うしてるっていう意味ではボーカロイド的でもあるかなと思うし、ね、本当にその無限増殖されていく感じっていうのが、うん、僕ら世代だとなんか最近振り返った時にウィンクってちょっとボーカロイドっぽかったなと思うんですけど、
なるほどね、
うん、お人形さんみたくで全く自我がなくて、うん、与えられた曲を淡々と歌ってるっていう、うん、まあ
そのラインで言うと今、うん、クラリスってどうなの？
どうなんでしょう、わからないですね。
ニュアンスってなんかウィンクっぽい感じじゃん、
う
ん、
いやでも本当ウィンクって無表情、まあ確かに相田翔子さん、うん、ヤンキーと付き合ったりとかいろいろありましたけど、
そんな情報はいらん。
トラックの運転手と付き合ったりとかいろいろありましたけど、ね、
サッチンがヌードになって
そうありました、
そんな情報いらん
ち
お前世代じゃないの、
世代じゃないですけど知ってはいるんだよ
そうそうそう、うん、だけどなんかあの2人にいろんな楽曲歌わせるっていう試みがあるとしたらボーカロイドっぽいかなとも思うんです
よ、ね、表情がないけども、
前でプラストっていう番組でちょっとボーカロイド特集をやった時に、うん、はい、やっぱ初音ミクってどういう存在なんだろうって僕なりに思った時に、うん、まあ、確かに松崎の女優説っていうのはあったと思うんだけど、うん、僕はなぜ日本でこれが生まれたのかってことを考えた時に人形浄瑠璃説っていうのを唱えてるんですけども、うんうん、基本的にはやっぱり動かす人の意図一つ、うん、解釈一つで全く無表情なものが、うん、笑っているように見えたり泣いているように見えたりっていう、うん、その演じ手の解釈一つで全然その表情を変えるし、いろんな演じ手を選ばない、うん、存在っていう意味で歌う人形浄瑠璃、うん、かなっていうふうに思ってたんだけど、うん、まあ確かにここまで大きくマーケットを広げるっていう、うん、まあだからあれ何なんだろうな、やっぱり 3CG でその、うん、台湾とかでライブやり始めた時ぐらいからかな、もう世界的な存在になり始めてるなっていう、うん、国境を渡ってるなっていう感じが、う 確かに生身のアーティストより、ものすごくこう国境を越えやすい存在だ、
まあね、
うん、うん、素晴らしいアイコンだし、まあ、年を取らないし、
うん、まあ、それがほら、うん、海外の人たちから見るとどういう日本人と同じような目で見ているのかっていうのはまた疑問だとあるんだよね、うん、人間だからこそ素晴らしいってなんか日本人より強い印象あるじゃない、海外の人って、はい、特に
でもスキャンダル起こさないし引退もしないじゃん、
まあね、それもある、うん、それって多分アイドルの見方なんだよ、
そうなんだよね、
うん、
そうだからアイドルとしてのミクもいるし、
うん、そうだ、それもそういうスキャンダルも含めてって、うん、なんか外国の人たちって日本人より受け入れている土壌があるようにも見える部分あんだよね、
うん、
俺だから初音ミクのあれで逆説的、俺はだから何日本人の昔からのって考えると演歌の真逆、鏡の存在みたいな、
うん
う
ん、
演歌っていうのはって抑揚があってさ、で歌詞もなんか女が待ってる北の海でみたいな、
う
ん、でそういうのじゃないでしょうってなると全部フラットになっていくっていう完全に対極の位置で出てくるんだ、で今の人たちはこういうものを好むっていう考えると、むしろフラットだからこそ自分たちの感情が入りやすいんじゃ、共感しやすいんじゃないのっていう、
うん、
ゴリゴリと私の感情を聞いてよっていうのも多分違うんじゃないっていうのはちょっと思ったよね、
うん、
ただね、足止め君は一応だから音楽、はい、特にまあアニソンとか詳しいって言うと、やっぱミク知らないのって なっちゃうかもしれない、
ね、そうですね、なんかそういう機会は何回かあったりはしたんですよね、やっぱり。
あと、足止めが、俺はこれが好きっていうラインが他の人よりかなりハードル高めに設定してあるから、そのオタクのマナーとして、
あ、はい、
あの、多分普通の人だったらプロジェクトディーバやったことあるでミク知ってるって言いがちなんだけど、
はい、
あの、足止めくんのその謙虚さっていうのが出ちゃってるんじゃないかな。
うん、
だって、うん、アニメ好きって言ってもさ、やっぱりその、いまだにこう異世界ものちょっと苦手、
うん、
追い切れてないとか、
うん、
ロボットものちょっと追いかけられてないとか、
うん、
あの結構あるじゃんそういう、
はい、
実際そうだよ、もう追いかけきれないからね、
バトルもの追いかけ
られて、ライトノベル好きですって言ったって全部読んでますかって言ったらもうそんなこと不可能
なん
だ
よ、そうなんだよね、
不可能、情報量としてはもう無理なんだよね、
うん、
10年15年前から漫画も追いかけるの不可能、うん、
確かに
っていうふうになってるから、
僕もだからそのアニソン好きって言ってて、
うん、
そこからさらにそのアニソンアーティストの方の文脈を追おうとしてるところもあるので、
うん
うん、ちょっとアニソンは 見た後特集とかも、うん、やっぱちょっと初音ミクと真逆の方向行ってるんですよ、
う
ん、このアーティストは子供の頃からこういう人に憧れててとか、
う
ん、あとアニソンには3年連続で出てるんだけどこういうことがあってとか、
面白すぎる、
その人のバックボーンみたいなのを喋りつつ、
うん、
このバックボーンがあるからこの曲いいんですよとか言ってる分、そのボーカロイドってその昔冷めた目線で見てるときは、
うん、
あれさ、なんか音符に声が乗ってる、
うん、
なんかロボットみたいなやつでしょみたいな、
うん、
でも今考えるとこれをやっぱその完璧な歌唱力を持ってる化け物として捉えたときに、
うん、
初音ミクってやっぱすごいやつなんだってやっぱ思い始めて、
うん、
でしかもさらにその多分これ同人誌を作ってる人の感覚なのかもしれないですけど、このどんな歌でも完璧に歌いこなせる初音ミクなんだけども、あのこのボーカロイドっていう単純なそのソフトウェアではなくて、ちゃんとあの物を思う女の子なんだよということを前提とした上での曲とか作ってる人もいる、
うんうん、ちゃんとバックも与えるっていうね、
して、あ、こういうやり方もできるやつなんだと思うと、やっぱり音楽のジャンルの一つとしては、
うん、
やっぱすごい恐ろしいものができたんだなっていうのは思ったりするんですよ。で、いかんで、しかもそれが今の若い人たちにちゃんと伝わってるわけじゃないですか。
そうだね。歌詞が重い。
歌詞が重いとか、まあそこまで言わせるぐらいのやつになってるってことは、これやっぱりちょっとは知っておかないとなっていうのは最近考えたなっていう。う
ん、俺、よくあの、仕事の空き時間に、はい、例えば昼の2時に終わって、うん、次夕方の6時からの仕事みたいな時に、
うん、
あのもう家帰るのがめんどくさいので、うん、昔よくカラオケボックスで寝てたんですよ、
はい、
昔って言ってもだからコロナ前ぐらい、
はい、
でカラオケボックスで寝てると、まあ、一人部屋なんで基本、
はい、
両隣も一人部屋なんですよね、
うん、
でたまに隣に入ってくるんだけど、
うん、
やっぱ一人カラオケやってる人がいて、だいたいボーカロイドの練習してますね。
あ、
ボーカロ曲。
お
お。あ、歌ってる人いるんだと思ったけど、それが一度や二度ではなかったので、
うんうん、
例えばまあ 誰かの前で歌うっていうのはその人ボーカルを知らないかもしれないし、ちょっと嫌だけど、まあ、ずっと聴いてる曲でちょっと歌ってみたいと思ってる人が一人カラオケで、
うん、
あのボカロ曲歌ってるっていうのはあるのかな
っていう。昔の人がそのアニソンを人前で歌うのはあんま嫌だから、一人カラオケでアニソン歌ってるのと同じ感覚に近いやつっていうことです
ね。
あとしかもやっぱなんとか P っていうその作詞作曲者にもみんな強くなってきてるから、
は
い、
そうだね。
そこも追わなきゃいけないのかって思うと結構難しい道だなって。
でもそれはさ、すごい売れっ子の歌手が、うん、あの作詞作曲別の人がやってて編曲も誰ってとかっていうのと同じじゃない？
うん、そうですかね。
めちゃめちゃ曲出してる人っていう。
はい。あのそうなんですよ。僕たちがその今ワールドオーターっていうなんかアニソンで踊るみたいな、
知ってますよ、なんかコンテストの決勝出るらしいじゃないですか。
ありがたいことに昔なんですけど、はい、その結構前の話なんですけど、うん、あのネタでなんかアニソンを流して踊るってネタやってるんですけど、そのアニソンとまでいかないけど、なんかなんとなくちょっとサブカルっぽい人がなんとなく知ってて有名な曲ないかなってなった時に、あ、千本桜あるじゃんってなったん
です。出たよ、千本桜ね。
千本桜を、まあ、ネタでちょっと使ってやった時のネタが、うん、まあ、結構受けた、
うん、
で、まあ、これは今後もやっていこうってなった時に、
やっぱ千本桜そんな有名なんだ、
まあ、曲自体はそのなんかみんな知っ、あ、僕たちが使った時はみんな知ってるって感じじゃなくて、
うん、
なんかネット文化にちょっと触れたことある人は知ってるぐらいの、その、いい線ついてるぐらいの、
いいラインっていう
か、ね、いいラインついてるぐらいの時期だったので、
A マッソ知ってるよぐらいの。
そう、お笑いみたいな。で、それ受けて、あ、これ今後なんか、あの、困った時に、ネタに困った時にちょっとやったりとかしていこうってなった時に、あの、うちのマネージャーが、めっちゃ気遣いで、
うん、
やっぱ著作権とかそういうのにすごいうるさいんですよ、太田プロが、
うんうん。
なんで、これあの、僕たち、あの、ワールドオーター今後ネタで使っていくっていう手紙を出そうってマネージャーが言い出して、
うんうんう
んうん、実際に出したかはわかんないんですけど、うんうん、その専門だから作った黒うさ P に、
はいはい、
あの、我々は、太田プロダクションでワールドオーターっていう芸人グループやってまして、
し
あの、
そうね、
あの、あなたが作った、あの、千本桜という曲に乗せて、うん、あの、なんか踊るという、パフォーマンスみたいなネタをやっておりまして、うん、あの、今後も使わせていただくと思いますけど、よろしくお願いします、みたいな、手紙を送ったらしいっていう、っていうのを聞いて、
すごいじゃん。
ちょっと引いちゃったんです
よ。大切よ。
そこ、まあ、本人に当てちゃうと、ダメって言わざるを得ないみたいなところもあるからね、その、オタクの著作権問題あるからね。同人誌で、ね、それこそ鳥山明先生に、あの、私は、あの、ドラゴンボールの同人誌書いてるものなんですけど、まあ、クリリンが受けなんですけども、
それはちょっと、それ違うわ。
これからも書かせていただきたいと思います、みたいなやつが、それはダメ
って。それはダメって、それなる。
暗黙の了解みたいなのもあるから。
そうですね、
まあでもテレビに出るんだったらね、それはやっといた方がいい
かもしれないですね。そうですね。今後だから、ちょっとネタでボーカロイドの曲とか作るときは、ちょっと、その歌を作るに至った文脈とかをちょっと勉強してから行ったら、その歌を知ってる人たちからしたら、おって思ってもらえるネタになるのかなとは、ちょっと、この千本桜作った時のネタは別に千本桜関係ないっちゃ関係ないやつだったので、なんかやっぱボーカロイドの曲を扱う時にもちょっと神経使うのかなとは今後思いましたね。
あと多分この熱文字リスナーにもボーカロイド事情めっちゃ詳しい人いると思うんで、
まあ、それはいるでしょ。
最新ボカロ事情、まあ、1年に1回とかでもいいんで、なんか今こういうのが熱いですみたいな、
欲しいね、
そういうのなんか報告いただければね、事前にちょっと曲など聞いてまたみんなで喋りたいなと思いますので、うん、
はい、
ボカロ好きの皆さんご協力よろしくお願いいたします。
お願いします。